こんにちは、遠藤克樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日はですね、久野先生、ちょっとゲストをねお呼びして、はい、行きたいなと思っております。実は初ゲストなんですよね、あの社内以外で言うと。
そうですね、初めてですね、はい。
まあ、ということで早速ご紹介したいと思います。本日のゲストは株式会社ドクター健康経営代表取締役社長の田中茂樹社長にお越しいただいております。田中社長、よろしくお願いいたします。
あ、皆さん、はじめまして、田中と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、久野先生、ちょっと簡単に今回あのお呼びした背景を教えていただけますかね。
はい、私あの普段社労士の業務の中でお客さんから相談を受けるんですけど、私まだ、最近はメンタルヘルスというか、メンタル疾患で、従業員の方がこう休んでるって話になって、僕ら社労事務所なんで相談に乗るんですけど、やはり裁判とかの事例とか、あと行政の考え方とか、あとその、従業員の健康を本当に考えるっていう観点で、お医者さんに診断してもらうっていうのはすごい大事なんですけど、そういう時に産業医っていう形で、会社の視点に立ってというか、もちろん主治医の方はいらっしゃるんですけど、会社はこの従業員とどういうふうに接していくかといいかみたいなのをアドバイスもらう産業医さんというのがいまして、で、意外と中小企業で産業医の付き合いないんですよ。で、僕らもなかなかクライアントいろんなところにいるんで、地域地域でこう最適な人を紹介できないので、ドクター健康経営さんにお願いして、産業医さんを紹介してもらうっていうことをやってるという、そういうので、こう、アライアンス組んでますんで、
あ、なるほど。
で、なんかリスナーの方に紹介したいなっていうところと、なんかそのあたりの深い話を聞いてみたいなと思いまして、今日お呼びしました。
いいですね。ということで、田中社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本当ありがとうございます。
今日どこからお話し しましょうかね。ちょっといきなりサービスの中身というよりも、要は簡単に言うと、産業医の先生をご紹介くださる、派遣してくださるというような、こう、それを全国でやってるっていう受け止めでいいんですかね。
はい、もうそうですね。おっしゃる通りでございまして、全国、場所問わずですね、産業医先生を対面でも、こう、オンラインでも、ご紹介させていただいているような、はい、形ですね。
大変ちょっと素人的なところから教えていただきたいんですが、はい、このメンタルヘルスのドメイン、ストレスチェック、このあたりなんか法整備、法改正、こう、起きてくるんですよね。ちょっとそのあたりから教えていただけますかね。はい、
まず大前提としてですね、産業医はこう、事業上に50名以上、いたら設置しなきゃいけないというルールがありまして、そこに関してはまだ変化はないというような形なんですけれども、今おっしゃっていただいたような、こう、ストレスチェックに関しては、タイムリーに今年ですね、法改正ありまして、今までは、それこそ50人以上のところがやりなさいというようなルールだったんですけど、これからはもう、全事業上でやりましょう、みたいなものが、この3年以内に、施行されるというような形になってくるので、49名以下の企業様においてもストレスチェックだったりとかやらなきゃいけないというふうになってくるという感じですね。
あれ、恥ずかしながら、この番組で、それね、この先生がご紹介いただいた気がしますけど、全事業所でしたっけ？人数関係ないですね。
全事業所、これからなっていくっていうところ
なんですね。おー、おー、なるほど。ストレスチェックって、ちょっと簡単に言うと何するんですか？
一般的に厚労省が推奨しているこう内容ですと、57問ほど、いわゆるこう、最近業務が忙しいですとか、なんか気分が晴れやかですかとか、なんかそういった質問がいくつかあって。
やだな。
で、裏側で、こう判定がされて、ここをストレスっていうふうに判定されると、産業医とのこう面談が推奨されたりだったりとか。た形で年に1回だけなんですけれども、そんな調査がされているというものです。
じゃあ、それ自体はストレスチェックで済むが、そのチェックの診断結果次第で産業医との関係がかなりこう出てくる可能性が高まってくるわけですね。
そうですね。はい。
この流れで言うと産業医の先生とのこう契約だったりお付き合いというのも義務化されていく可能性もあるんですかね。この辺は分かんないのか。
いや、その辺も結構議論はされてるみたいなんですけど、産業医って全国に約10万人前後、一応有資格者はいる中で、実際に動いてるのが3万人ぐらいしかいないって言われていて、その十何万社に対しての全然足りないってよく言われてる
んですね。
それが全事業上に展開されると全然もう足りないので、そのあたりは、結構慎重に検討されてるというような形ですね。
はい、なるほどですね。 後継者がいない会社がどんどんなくなっていくんで、と思ったら MA の支援者がいないみたいな感じに近い感じですね。もう支援者不足なんですね。
はい。
そんな中ではありますけれども、最近のちょっとこうメンタルヘルスの世界ってわかるようで意外となんか聞くじゃないですか。聞くんですけど、オープン最近またうつでとかね。で、どうしようとか。実際ちょっと専門でそこでやってらっしゃる方から見ると、こうどういう世の中の流れになってるっていうふうに受け止められてるんですか？
グローバルレベルでいくと本当によく先進
でかいです
国
ね。はい。
病みたいな感じで よく言
お
われていて、なんて言うんでしょう、こう、文化とか技術が発達した国ほど、なんかこう、メンタル不調になる人が多いってよく言われています。で、日本もそこに、外れずに残念ながら、いわゆるメンタル不調と呼ばれるような、そう、患者の人数みたいなところは年々今増えていて、まあ、大体今5人に1人ぐらいいるんじゃないか、みたいなことをよく言われていますと。
5人に
で、
1人ですか？
はい。
おお。
加
多いで
え
す
て、
ね。家族に1人ぐらいの感じになっちゃいます。
なんかこう、従業員側が言いやすい世の中にも結構なってきちゃってるっていう
確か
の
にね。
もあって、このやっぱこういろんなハラスメントがすごいこう、気をつけましょうって叫ばれている中で、もうこれもハラスメントだみたいな感じで、そのせいで病気になったみたいな形で言いやすい世の中にもなっちゃってるっていうのも背景としてあるかなと思っていて、もっと言うとこう、世の中に、いわゆるこのメンタル系の、まあ、病院っていうのが増えてきてるんですよ。オンラインだったりとかで、こう手軽に診断書を出すような病院さんも結構増えてきたりとかして、皆さん聞かれたことあると思うんですけど、適応障害っていう、なんかよくわかんない病気の診断書を持ってく
田中
る。
社長から見てもやっぱそういう認識なんですね。本当にそう、いや、私たちの心な気がします、それは。
はい。今日はなんかこう、その患者さんがそのクリニックに行って、いや、なんか診断書出してほしいですって言うと、先生もこう適応障害の診断書をポイッと出しちゃうので、なんかそういった形でもこう増えちゃってるっていうのも正直あるかなというふうに私はすごく感じてますね。
なるほど。
はい。
で、本当にその辛くてという症状としてあるっていうのもあるかもしれないですけど、世の中のこの、なんかそれを認めようっていう風潮の中で、簡単に認定されてるっていうのも一方であるのか
おっしゃ
な
る
という
通りで
感
す
じで
ね。
す
は
よ
い、
ね。
はい。
久野先生、このあたりは、結構あれですね、田中社長、おっぴらげに喋ってくださるんで、非常にいいですね。
はい、ありがたい。でも、実際、僕らもやっぱ現場で多いのが、とにかく今ハラスメント研修ってめちゃくちゃニーズあって増えてってるんですけど、背景としては、やっぱその、うつになった原因がハラスメントですみたいなのが、なんとなくもう、セットみたいな感じで言って
そこが
くる。
因果の関係で使
そう、
う傾
そう
向
する
があ
と
る
なん
と。
か、ちょっと本当に悪意持ってる人も、もちろんそういう、本当にそういうまずいケースはあるんですけど、結構悪意を持ってネットとか見てやってくる人もいたりとか、で、僕も最近やっぱ推奨してるのが、うちも産業の先生つけてるんです、実は。で、50人だからとか関係なく、事業伸ばしたいんだったらつけた方がいいよって言って、結構紹介してたりしてるんで、やっぱ法律がどうだからみたいじゃなくてですね、なんか産業医は、人数足りないのも僕なんとなくわかってるんですけど、いい人を早めに見つけるっていうのが、で、こう、でもずっと確保しちゃうっていうのは大事だなっていうのはいつも。
そういうことか。人足り
は
ない
い。
ですからね。早め
そう、
に
で
人
も、
をと。
早めにやっとかないと、もう後から入れなくなっちゃう。やってくれなくなっ
なる
ちゃい
ほ
ますん
ど。
で。
ちなみに、大きく拡大していくなら産業医をつけた方がいいですよ。どういう考えなんですか？
どうしても、会社って伸ばしていく中で負荷かかるんですよね。そういう時にどうしても、こう、従業員の方って疲れたりすると思いますんで、まあ、なんでそういったところとかと、やっぱどうしてもメンタル疾患入ると事業がこう止まったりするわけじゃないですか。やっぱ仕事できる人ほど結構うつ病になったりするので、まあそういった時にこう、まあ事業が止まらないようにっていうかですね、まあそういう観点ですね。
私がちょっとずれながら聞いていたなと思うんですけど、ちょっとこうメンタルに思考が行き過ぎてましたけど、産業医の先生って別にメンタルだけじゃないですか？
おっしゃる通りで、
そう
なん
です
か
ね。
こう、歴史をたどると、いわゆるこう製造現場でのいろんな、なんかこう危険物質を取り扱っているような事業者さんと
そっか
か
そっか。
に対してこう産業医がそういった知識を持って、しっかりこう職場を巡回したりだったりとか、なんかこう健康面のこういろんな調査をしたりだったりとかっていうのが歴史的な始まりでもあったりとかするので、フィジカル的なもちろんケアみたいなところも産業医先生はしてくださるっていう感じですね。
そうですよね。そういうことか。
もともとあの産業医って、まあ、九州の方で産業医科大学とかあってですね、あと工場系の、それ、SDS とか、有機溶剤系をずっと勉強してたんですけど、まあ、やっぱり世の中がこう、産業がもう一時からサービス業にこう変わってきた世の中で、結構そのメンタル系の勉強してる若い先生が今増えているっていう感じなんですけど、まあ、
それ
産業
で
になら
そ
でもの
イ
得
メー
意
ジ
分野
なん
がい
だ。
ろいろあったりするんですよ。
じゃあ、自社に合った必要な領域の専門の産業医の方を選ばないと、結構ずれてっちゃうわけですね、このあたりは。
まあ、おっし
あ、
ゃ
本当
る
そうで
通
す。
りですね。はい。
あ、そうなんですね。で、現状はどうなんでしたっけ？産業医というのは、設置義務は今は、中小企業はない。
50名以上、一つの事業場に50名以上いると、人数がいると、こう、設置しなきゃいけないっていうのが、設
な
置義務ですね。はい。
い。で、今そこで止まってて、50
はい。
名以下はまだわからないで、ストレスチェックってとこで留まってますよ、と
おっ
い
しゃ
う
る通
流
り
れっ
です
ていうこ
ね。
とでは す
い。
ね。ああ。これ、ちょっとどんなサービスになるのかの前にもう一個ちょっと教えていただきたいんですけど、
はい。
先ほど、保健師というのがあるというのを聞きまして、聞いたことのない、恥ずかしながら聞いたことのない概念でして、
そうで
どう
すよ
いう
ね。
ものなん
は
ですか？
い。いや、ありがとうございます。私も今の会社の前はちょっと結構大きな会社にいて、後で聞いたら保健師がなんか10名弱ぐらいいたんじゃないかっていうふうに言われたんですけど、一回も会ったことなくて 私がそもそもどんな人か全く分かっていなかったんですけれども、いわゆるこう看護師さんが、取れるような上位資格、国家資格になっていまして、こう4年制大学とか行ってる方とかであれば、大学在学期間取っていたりとか、あとはまあ、社会人になってからまた取り直すっていうような方もいらっしゃるんですけれども、看護師の方上位の資格みたいなイメージですと。で、どこに今じゃいるのかっていうと、いわゆるこう、行政の機関とかで保健指導とか、特定保健指導とかやるような人たちっていうのは保健師さんっていうふうに言われているんですけど、最近、そういった方が産業保健師という形で企業に、入ってきたりとか、少し動きが出てるっていうのが、こう、保健師の最近のトレンドっていう感じです。はい。
感覚的に言うと、じゃあ、お医者さんじゃなくて、看護師の先生が
そうです。
見てくれるみたいな
そうで
感
す、そう
じ、
です。
ニ
は
ュ
い。
アンスでいいんですかね。
はい。で
そういう
も、
のがあるんですね。
仮に企業に保健室があったら、そこの保健室の先生みたいな、なんか、医者じゃないんだけど、すごい面倒見てくれる、優しくしてくれるみたいな、なんかそんなイメージですね。はい。
それの産業看護師的な感じのことを保健師と言って、今、企業にこう派遣されていくような仕組みも生まれてきてるんですか？
そうですね。保健師は産業医と違って設置義務っていうのはないんですけれども、産業医に合わせて、入れていくっていうような企業さんが少しずつ増えてるなというような印象ですね。
そうか、産業医の設置義務があるんで、そこは産業医を入れなきゃいけな
は
い。
い。
で、保健師では足りないんですね、法的に
そう
は。
ですね。はい。
ああ、そこの辺ちょっと難しそうですが、多分
はい。
そのあたりを、踏まえた上でサービスとかも作られてると思いますので、ちょっと次回はですね、ちょっと具体的なサービスもちょっと教えていただきたいなというふうに、
ぜひ
全
ぜ
国
ひ。
対応
はい。
されてるんですもんね。
はい。全国対応さ
という
せて
意
い
味で
ただき
言うと、リスナーの方からすると、あ、私の地域で、じゃあ、ドクター健康計算にちょっとっていうのは可能ってわけです
ます。あ、
ね。
もちろん。はい。
わかりました。ということで、久野先生、なんか最後に次に向けて何かありますでしょうか？
そうですね。保健師のところはちょっと掘り下げていきたいなと思ってて、実は
あ、
僕
もう
も
ちょっとね。
保健師さんにちょっといろいろお世話になっていることがありまして。
そうなんですか？
はい。
初耳ですね。
意外とみんな知らないの。
しっかりもう使ってるんですね、す
はい、
で
その
に。
タイミングで乗っかっていきたいと思うんです
さすがですね。ほんと早いですよね、何もかもが。そうですか。じゃあちょっと保健師を少し掘り下げるようなところから、またちょっと次回教えていただきたいなというふうに思っております。というわけで、田中社長、久野先生、ありがとうございました。
ありがとうござい
ありがとうご
ます。
ざいました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。